リカちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め、今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストは株式会社マイライフ辻大輔さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。たくさんの笑顔が見守ってくれる。
輝く夢は希望の色。オープンラインレディオ夢の種。
はい、それでは早速株式会社マイライフ辻大輔さんにご登場していただきましょう。大ちゃん、よろしくお願いいたします。
はい、どうも、大ちゃんこと株式会社マイライフの辻大輔です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私も大ちゃんとはまだ知り合って何ヶ月、はい、っていう。
そうです
ね、数ヶ月、2、3ヶ月
そうですね。
なんですよね、はい、なんだけどね、私大ちゃんを見た時に、はい、多分お互い思ったと思うんだけど、こいつやべえと思ったでしょ。
ああ、思いましたね。
で、喋、はい、った瞬間に私ね、もう0.1 秒で不安になっちゃって、はい、でこんなに早く私、はい、のラジオに出てくださいっていうことないんです、
はい、
やっぱり自分の応援したい人たくさんいるので、はい、あれなんですけど、もう出てって言って、特別枠でね、時間取っちゃいました、
はい、ありがとうございます。
今日は30分よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では大ちゃん、事業内容を教えてください。
はい、私の会社は総合設備業、電気工事、水道工事、空調工事などをやっている会社をやっております。
はい、それ以外にもなんかありますよね、もう一つ。
そうですね、はい、人材育成の方をやっております。事業としてしっかりと。
はい、はい、ありがとうございます。なんで建築会社が人材育成をやってるのっていうふうに、多分建築業の社長さんたちは思うと思うんですけれども、はいはい、なんで建築会社が人材育成をやってるんですか？
はい、それはちょっと私の人生でちょっと大きなことがありまして、はい、あんまり大きなことで言えないんですけど、うん、昔ちょっとブラックな雰囲気の、はい、ところで仕事していまして、うん、その時にですね、無償の愛に助けられたという経験があって、うん、それが私の大きなターニングポイントになりました、
うん、
それをそのまま愛というものを興味を持って、うんうん、いろいろ勉強をして、じゃあいざ会社を立ち上げた時に、その愛を経営と、うん、スタッフの人材育成に生かしたら、うん、少し話題にしていただけまして、うん、セミナー講師とか教養、人材育成の研修の先生として呼んでいただけるようになったことがきっかけで、
うん、
じゃあ本格的に人材育成をやろうということで、3年前から人材育成やっております。
はい、なんかね、多分今すごいざっくり教えてくれたんですけれども、
はい、
愛って、その無償の愛って、はい、多分みんな分かってるんですよ、頭では。
はい、
でも実践できないじゃないですか、
はい、
で私大ちゃんを見てて、本当に無償の愛だなって感じるんですよ、
はい、
でもそれを実践できてる人ってすごい少ないんですよね、
はい、
でその大ちゃんがそのブラックな世界からその、はい、ね、いろんなターニングポイントで無償の愛を感じたって言ってくれたんだけど、はい、そこのお話をもう少し深く教えてもらっていいですか？
はい、私はその本当にちょっと立ち直りたいなという時に、近所の方に相談をしたら、うん、その近所の方が30社も就職先を探してきてくれて、うん、そのうちの1社にお世話になって、結果的に10年間お世話になって、今私が独立開業している業種につながるんですが、その時にですね、その近所の方に、どうして僕にメリットなんかないのにこんなにしてくれるのって言ったら、愛かなって言われまして、
うん、
それも無償のって言われて、
うん、
いや、僕その当時愛って、まあ、女性を口説くテクニックだったり
確かに
ちょっと言うのもこっぱずかしいなって思ってたところを、
うん、
まあ、悪い言い方するといい年したおじさんたちが一生懸命僕に、 動いて、うん、それを愛だと表現された、うん、その愛というのにものすごく興味を持って、うん、僕なりにいろいろ勉強して、うん、研究をして、じゃあ僕の届けれる愛って何だろうってなった時に、本当にあの心の中から湧き上がってくるものを目の前の人に、大切な人に、大切な人を大切にできるような形で届けれたらいいなっていうのが僕なりの愛の形かなと思って、それをあの体現してやってきたら今ここにいます。
うん、素敵ですね、うん、やっぱりその人って誰しもターニングポイントってあると思うんです、はい、やっぱり誰かと出会った時に多分よく感じると思うんですけれども、はい、やっぱそこだよね、はい、それが 愛しかないよね。
そうですね、本当に愛しかないなと思って、まあ、やっぱ人を動かせるのって一番は愛なのかなってそこで僕は強く感じた。実際自分自身が愛で大きく人生を変えていただいたので、そこをやっぱりあの大切なことだよっていうのをまたみんなに認識していただきたいなと思ってやってます。
本当ですね、はい、じゃあ大ちゃんの思う愛って何ですか。
僕の思う愛ですか、もう人生そのものですかね。もうあのなんていうんですかね、生きていくための大元になるというか、僕を作り上げている元となる部分に愛という言葉がきっとあるんじゃないのかなって今感じています。
本当にね、愛ちゃんね、愛ちゃんじゃない、大ちゃんね、なんで愛ちゃんになっちゃった、愛ちゃんってもうね、なんだろう、雰囲気、本当にあの、はい、ラジオだから、はい、あの映像が見せれないのがすごい残念だなって思うんだけど、はい、めっちゃねガテン系なんだよ顔って。
そうです、ね、
ガテン系なんだけど、はい、雰囲気がね、はい、優しいんだよね。
あ、 そうですか、嬉しいですね、
うん、だからやっぱ常にそうやって思ってるから生きてるからなんでしょうね、
はい。まあ、僕人生の大半は見た目は怖く、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっといかつい系で怖いと言われてたタイプなんで、
うん、ねー、はい、すごいな、ありがとうございます、はい、じゃあ愛を使ったセミナーっていう風に、はい、セミナーで人材育成をしてるんですけれども、はい、どんなセミナーですか。
具体的に愛っていうと、うん、あの僕がやってるのが自己愛っていうところにまずフォーカスをしていて、うん、まあ、例を言うと、うん、例えばあの僕なんてとか私なんてとか
多い
ですよね、うん、自分自身になんてをつけてしまって表現している人、うん、でもうそれを本当リアルに私なんてって思って生きている方、うん、たくさんいらっしゃって、うん、僕はなんてもったいない解釈なんだと思ってるんです、うん、自分自身の魅力にもっと気づいて自分を信じて自分を愛することができたらもっともっと人生楽しくキラキラ輝くのいいなと思って、まずそこの部分を自己愛というところにフォーカスして、うん、自己愛をもっと高めて自分を好きになってもらうっていうところを教えています。
もう絶対そうです。本当に今の日本人って、はい、あの自己肯定感が低いんですよ ね、
本当に低いです ね、
やっぱ自分好きになれないとか、はい、やっぱり私も心理学の、ね、仕事してるから、ね、はい、すごく感じるんですけど、はい、本当に自分を好きになれない。
そうなんですよね、
うん、本当に大ちゃんと、ね、コラボで講演したいぐらい、
いやもうぜひぜひ、ね、本当に
したいですね、
はい、もう僕究極を言うと今は人生やり直せるなら、うん、もう一度自分の人生歩みたいぐらい、うん、今自分のことが大好きで、
あ、素晴らしいね、
はい、もうこれもやっぱり愛で自分を気づかせてくれて、うん、で自分を作れることができたからこそ、うん、今感じているので、うん、少しでもやっぱり自分を好きになってほしいなと思って、うん、
本当ですね、はい、じゃあその自己愛で自分を好きになれない人が好きになった次はどんなセミナーするんですか、
はい、次はですね、うん、夢と希望を持ってなりたい自分になる人生設計っていうのをやってまして、う
ん、いいですね、はい、
今度はあの自分を好きになったからこそ自信が出て、うん、じゃあ次はやりたいことなりたいことこれは夢と僕は説いてるんですけど、うん、そこに向かってじゃあ歩いていこう、それを具体的にどうやってやっていくのかっていうのをフォーカスして、うん、夢に日付を入れて人生自分の人生の設計図書いてみませんかっていうところを教えています、
うん、そう、もう本当に大ちゃんのところに受講した人は、はい、みんなもうやばいですね、突き抜けちゃいますね。
そうですね、
ね、はい、自信がなくて自分好きになれなかった人が自分のこと好きになって、はい、でそれで夢を持ってその目標を持って、はい、達成して突き抜けちゃいますね。
突き抜けちゃいますね。でもそこまでやっぱり一緒に歩んでいきたいなと思っています。
すごい素敵、ありがとうございます。で大ちゃんはねその、まあ、セミナー講師でもあるんですけれども、はい、まあ、建築会社の社長でもあると思うんですね、はい、であの経営者って、はい、本当にその 社員を育てるとか、はい、人を育てるっていうところにすごくやっぱり課題として持ってるんですよ、はいはい、で大ちゃんのはそのそういうことってあまり壁にぶち当たらないですか。
まあ、大きな壁というのはまだぶち当たってなくて正直、うんうんまあ、小さなやっぱり人間関係なんで小さなことはやっぱ日々起きますけど、はい、特に大きなものは今のところはなくて、うんまあ、これも愛を持って全力で本当に、うん、あの真正面から彼らと向き合ってやっているから、うん、あの大きな壁、うん、今のところ来てないのかなって思ってます。
さすがだな。じゃあちょっとその人をなんかその育てる、はい、その時に何を意識してますか。
はい、意識はまず彼らの原石がどこにあるのかっていうのを探すところから始めています、う
ん、それさでも難しいよね。
難しいです ね、
ね
もう本当にあの体の隅々まで、うん、もう本当に恥ずかしくなるぐらい、うん、あの僕は観察して
見られてんだ、
はい、
見るんだね、はい、うん、
もう彼らが例えば、まあ、鉱石の山だとしたら、うん、どこに彼らの原石が埋まってるのか、うん、っていうのを隅々までまず探して見つけることから始めています、
うんうん、例えばなんかその例として、はい、こういう時にこういうことしてるよっていう、
はい、
なんか大丈夫、面接の時から確か ね、はい、原石探すんだよね、
はい、面接から
それって言っちゃっていいのかな。
あ、大丈夫です。
いいですか、はい、もうなんかせっかくなんでその経営者さん の、はい、そのやっぱり面接をね仕方でね、はい、ちょっと参考になればなと思うので、
はい、そうですね、私の会社では、うん、まず履歴書は持ってくるの禁止、
うん、
スーツ着てくるの禁止、うん、で私との約束、あの面接の時間の約束を守ること、うん、この3つが最初のお約束で、
はい、
これ必ず守ってもらっています。スーツ着てきた時点でお帰りください、
うん、
あの履歴書持ってきた時点でお帰りください、
うん、
これなぜかっていうとですね、できる限り普段の彼らを見たいなと思ってて、履歴書書くときに姿勢を正していつもよりも綺麗な字を書いて、うん、すごい真面目な髪型して服装して写真撮っても何の意味もないなと。
確かに。
で私たちはあの建設業界なので、うん、あまりスーツを着て仕事するという場面はあんまりなくて、
うん、
まあ、普段の彼らどういう毎日を過ごしているのかなっていう、なるべく普段のスタンスの彼らを見抜くためにこのスタイルを取っています、
うん、
であとは会話しながら、
うん、
もうどんどんどんどん僕は質問攻めをするんですね、うん、履歴書がない分、
うん、
本当に彼らのフルネームと電話番号ぐらいしか知らない状態で面接を始め、
うん、
で会話の中で引き出していき、実はうちの面接は長くなればなるほど合格に近づくっていう、う
ん、へ
ー、はい、
そうなんだ、
はい、それはあのなぜかというと、うん、僕が彼らに興味を持った証拠ということで。
あ、そっか、
はい、究極を言えば本当にあの、うん、今日までの僕は歴史はあまり気にしなくて、彼らの、うん、大げさな話、例えば犯罪をしてしまった、
うん、
恐怖、もし今日服役し、うん、からこう釈放されたばっかりでも、うん、今日からの彼らに可能性を感じたら、うん、原石を見つけることができたら採用する、
うん、
そこまであの心、僕も覚悟を決めて、
うん、
彼らの人生にこう向かっていきたいなと思って面接やってます。
すごいね、やっぱ覚悟だね、経営者の、
はい、そうですね、
それも大事だよね、
はい、なんで僕はもう真正面からぶつかることによって、うん、なるべく彼らの素を引き出して、
うん、
今までの会社では誰にも評価されなかったけど、うん、もしかしたら僕がそこを原石だなと思って磨けば、うちの会社では武器になるかもしれない、うん、彼の人生にとって武器になるかもしれないっていうところを一生懸命僕が見つける努力をして、見つけたら共に磨いていこうっていうスタイルで一緒に働いてもらっています。
すごいですね。でも本当に経営者の方が、はい、みんなそれができるようになったら、
はい、
社員もすごい働きやすいと思うんですよ ね、
そうですね。
だから本当に離職率も減るし、はい、でもその原石を探すって、
はい、
でもすごい大変だよね、その経営者の人間力も、ね、試されちゃうよね、
はい、すごい大変ですね、やっぱり
ですよね。大ちゃん、はい、大ちゃんも大変なんだやっぱり。
大変ですね、やっぱり。
あ、そうなんだ。
まず見つけること、
で
それを原石だよって彼らにもちゃんと説明をして、
うん、
おこがましいですけど僕にしか磨けないよなん
て、かっこいい、
いうこともちょっと言っちゃったりして、
そうなんだ、
はい、
なんかその今までの採用した方で、
はい、
その面接来てこんなんで、
はい、
この前の会社では認めこんなことで認められなくって、
はい、
で大ちゃんの会社に来てこんな風に輝いたよっていうダイヤモンドになったような例を、
はい、
なんか話せる範囲でいいので教えてください、
は
い、
そうですね、やっぱりあの なんで僕は認められないんだろうとか、うん、悩みを持っている子が一人いたんですけど、はい、まあ、その悩みを聞いてるとやっぱりあの 彼を認めてあげることができてなかったのかな、うん、前の職場ではっていう感じで、
うん、
まず彼のすべてを僕が認めて受け入れることから始めて、
はい、
で今度は彼自身に自分自身を認めなさいよって教えてみたらですね、うん、彼がすごいこう腑に落ちて、
うん、
あ僕はそうなんだでさらに僕は君のこういうところはいいとこだと思うよ、
うん、
実はその彼は100点以外は0点だと思ってた、
もう完璧主義なんだ
完璧主義で
うわそれ本人もしんどいよね生きるの、はい、
で周りもやっぱりしんどいんですよ、
うん、
あの100点取ら周りも100点取らなければ
そっか
何やってるんですかって自分だけじゃない
もんね、そっか相手も責めてしまうんだ、
はい、でも僕はその彼に言った言葉が一つあって、うん、もしかしたらね50点の扉を開けてみたらその先の道は遠回りかもしれないけど120点につながってるかもしれないよ、
うん、
必ずしも100点の扉が100点でそれが正解とは限らない、うん、勇気を持って50点の扉は今日開けてみよう、
うん、
失敗しても全部僕がかぶってあげるからとでわざと失敗させてみたんです、
うん、
そしたら彼は今まで失敗をしたくないから成功体験しか取ってなかったんです、
はあ、
チャレンジすることもなく、
うん、
でそれをきっかけに、まあ、失敗を繰り返して本人はとても苦しかったんですけど、うん、完璧主義なので、
う
ん、
そうだね、
でも結果的に120点を取った時の彼の顔を見たら、
うん、
やっぱりいいよねってなってじゃあ今度はそれをみんなで仲間でやっていこうっていうスタイルも彼に教えてみたら、
うん、
彼がどんどん輝き始めまして、うん、で持ち前の完璧主義がこれまた功を奏して、
うん、
さらにこう磨きがかかったというか、うん、どうしたら失敗してしまうのかっていうところまで落とし込めてこれがある意味うちの会社の施工マニュアルの一つとして彼の考え方と僕の考え方が融合して一ついいものができたなっていうとてもあの今右腕に近いぐらいで頑張ってもらってる子なんですけど、
う
ん、それがこう彼が落とし込めるまでは本当に完璧主義で、
うん、
もうとんがってて社内でも、うん、本当にこのままでは前の会社辞める理由と一緒だったよなんて話もしながら、
うんうん、本当に2人とも頑張ったね。
そうですね、
大ちゃんも頑張ったけどその彼もね、
はいはい、
受け止めてくれる大ちゃんがいるから、
はい、
扉開けたんだよね。
そうですね、で僕が今スタッフに言ってることが一つあって、
うん
うん、僕は決して君たちを諦めない、
うん、
最後まで君たちが諦めても僕が諦めないからまだ会社辞めること考えちゃダメって。
いやー鳥肌立つわ。
僕まだ君の原石に磨いてる途中だからって、
うん、
まだ磨ききれてないよって。これダイヤモンドになるのかエメラルドになるのかサファイアになるのか、
うん、
分かんないよって。まだもう少し磨かしてくれ俺にって言って彼らに説得をして一緒に磨こうって。で彼らなりの輝き方があるので一人一人違った、
うん、
宝石はダイヤモンドだけじゃなくて他にいろんな宝石あるのでいろんな色で輝こうよっていうのをスタッフにミーティングのたびに伝えてます。
すごいね。私もそんな社長の下で働きたい、はい、あのやっぱり個を尊重するってすごく難しいんですよ、
はい、
私も企業研修やらせてもらってすごく感じるんですけど、はい、やっぱり社長がね個を認められないんですよね、はい、そこが本当に一人一人を、
はい、
あなたはダイヤモンド、あなたはエメラルド、はい、でもみんな宝石だよっていう風に認めれたら本当にいい会社になりますよね。
そうですよね。やっぱりあのお客様から見ても、うん、必ずしもダイヤモンドが欲しいわけではないので。
そうだよね、
はい、
確かに。
やっぱりうちは個性豊かでいろんなところで武器を持ってる子が集まってるよって、
うん、
あのオールマイティの子は僕は逆にいらなくて、
うん、
何か一つ武器を持ってる子輝くところがあればうちだったらそれを存分に生かしてチームとして会社を一つのチームとして輝かせることができるよっていうスタイルでやってます。
素晴らしいね。もうみんな聞いてって感じ、はい、みんな聞いてるって、はい、もう叫びたい。私ももうなんかこの、ね、時間ですごい勉強になりました、はい、その大ちゃん その人間力ってどこから来るの、
はい、どこからでしょうね、うん、やっぱり愛ですかね。
そうだよね、
はい、
だからその人たちとやんちゃしてて、
はい、
そこを卒業するときにその無償の愛だよって言ってくれた人たちですよね、
はい、そうですね。やっぱりあの時に助けていただいた近所の方、
うん、
あの時の僕を採用してくれた修行先の社長さんだったりとか、うん、でそこの会社の人もまた素晴らしくて愛情たっぷり、
うん、
本当に根気よく僕を育ててくれたので僕はそこで自分の礎となる部分を愛で作り変えたんです一度、
うん、
やっ っぱりそのことが今につながってるので、うん、やっぱ大きな感謝が胸にあるので、うん、やっぱ彼らの思いにこう応えるためにも、うん、僕はこの愛をもとに生きていかなきゃなって思ったので、やっぱり人間力って言われると愛ですかね、
うんうん、じゃあその大ちゃんが愛を感じるまではどんな風に生きてたんですか、は
い、いやもう
そのとんがってた時ブラックな時はもう何を大事にしてっていうか
欲望ですかね
欲望分かりやすい、
はい、欲望ですね、いろんな本当にあのお金だったり、うん、いろんな欲、とにかく自分のためにというか、うん、自分さえ良ければそれでいい、自分が満たされるためだけの生きてたと思います。
うーん、すごいわかりやすい、はい、ありがとうございます。じゃあそんな大ちゃんと連絡取りたいわっていう方はどうすればいいですか、はい、アクセス方法を教えてください、
はい、ホームページで、人材育成の部門がオフィスユメニティという事業所でやっておりますので、オフィスユメニティと検索していただけると私のホームページがつながりますので、そこからお問い合わせ欄から連絡していただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。オフィスユメニティ、はい、ユメニティはひらがなでお願いいたします。それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしたいと思います。
夢の種、
はい、このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。大ちゃん本当にいろんな人生があったと思うんですけれども、はい、その大ちゃんの人生を楽しむコツ、はい、自分らしく生きるコツを教えてください。
はい、私は今をすごく大事にしていて、うん、今っていう漢字を2つ書いて今っていう、はい、僕はミーティングでみんなに言うんですけど、うん、やっぱ今をどう楽しむのか、うん、この今っていうのを楽しみながら未来につなげていく、やっぱり今を大事に、うん、この瞬間をってことで今っていうのを楽しんで、うん、それが毎日僕が楽しく生きているいけてるコツなのかなとは思ってます。
じゃあそのブラックな時代って、はい、その今を生きてなかった感じですか？
そうですね、うん、今を生きてなかったというよりは、うん、生きてるという実感はあまりなかったです。
そうなんで、どんな感じだったんですか？
もう本当に混沌としてるというか、うん、本当にもうまさに色で表すとブラックなんです。身も心も、うんうん、まあ、本当に何も楽しくなく、
うん、
まあ、お金と、うん、こう欲と男としての欲と、
うん、でもなんかさ、お金とさ欲、はい、棒、はい、だとなんか楽しい感じがするんだけど、
一瞬なんですよね、その楽しさって。もう本当にその一瞬の楽しさが過ぎてしまうと、うん、こう虚しさというか何もないというこう無に襲われる恐怖がありましたね。
なんかわかる気がする、はい、私も ね過去にホステスやってた時代があって、はい、やっぱり華やかだったんですよね、はい、どちらかというとキラキラ、
はい、
ブラックじゃなくてキラキラだったんですよ、はい、でもやっぱり一瞬なんですよ、
はい、
で家に帰ってくると、はい、すごいいろんな不安に襲われるんですよ。
そうなんですよ、一人になった時の、うん、こう何とも言えない感じがこう恐怖さえ覚えるんですよね。
そうなんだよね。お金も手にしてる、はい、周りからもチヤホヤされる、はい、なのに孤独なんですよ。
そうなんですよね、
何か怖いんですよね、
は
い、
僕もあのお金は十分にありましたし、
うん、
あのお金で買え手に入れる欲は全部手に入れてたのにもかかわらず、ね、やっぱり全く満足してないというか、うん、何にも心が満たされてなかったんですよね、
うん、なんでなんだろう、
なんでなんでしょうね、やっぱり、ね、今思えばですね、うん、やっぱりあの誰かに喜んでもらうとか、うん、僕の場合はそういったことが全くない世界だったので、うん、周りの人の笑顔を全く感じなかった数年間だったんですよ、
うん、
やっぱり周りの人に喜んでもらう、大切な人が喜んでるっていうのが自分の喜びなんだなって気づいてくると、
うん、
生きるのが楽しくなって、
うん、
じゃあ今度自分がどう生きるのが楽しいのか、今自分自身が輝いてないのにどうやって輝くんだろう、うん、やっぱ今は大事にしなきゃって、もう当然未来は見てるんですけど、
うんうん、
その未来に向かった今、
うん、
で今目の前で起きていることの今で、今を大事にしようっていう毎日ですかね今は。
うん、すごい。じゃあ過去がブラックだったとしたら今は何色ですか？
今ホワイトですね。
ホワイトなんだ、
真逆ですね。
いろんな色に、
はい、何色にでもなれるなと思って、その時の色に。
うーん、 素敵、はい、ありがとうございます。じゃあ大ちゃん、これからの夢ってありますか？
これからの夢は、うん、あの私名古屋に生まれ育ち、名古屋にご迷惑をかけてきた人生なの で、うん、で今あの経営者として人を育てれて、人材育成家としてもセミナーだったり、うん、人材研修やったりしてる中、一つ気になることがあって、うん、あの今の若者が、僕次世代の若者って呼んでるんですけど、あまりキラキラしている子が少ないなって
確かに
思うんです、うん、で彼らに話聞くと、身近な大人である僕たちが輝いてないからっていうのも意見もあって、うん、じゃあまず僕はその彼らにとってキラキラ輝く人材になろうって思って、うん、で今度は彼らに愛を通じていろいろ伝えていくことによって、彼らが未来に、自分の未来に夢と希望を持ってキラキラ輝いていけるような、うん、そんなあの名古屋にしていきたいなと思っています。
わあ、素敵ですね、うん、でも本当にね、大ちゃんの言う通り、その若者がやっぱり大人になりたがらないんですよ、
はい、
で結局なんかみんな疲れてるじゃんって、大人って、
はい、そうなんですよね、
いつもスマホ見て疲れて、はい、で電車でも寝てるみたいな、はい、
そうなんです
よ、だから大人になりたくないっていうふうに思ってる若者多いですよね。
多いですね、本当に多くて、うん、実際あの僕の同世代周りでも、うん、本当に毎日つまらない、
うん、
つまらないというか、うん、つまらないことさえ気づいてないっていうことも人もいるんですよ、
うん、
そんな中でやっぱそんな人を見てた今の若い子たちはやっぱり当然のように夢と希望を感じないよねって僕も思ったので、
うん、そうだね、うちらのせいだね。
そうです ね、
大人のせいだよね、うちらの。
大人のせいなんです
ね、ごめんなさい、はい、俺ごめんなさい。
なんで僕はせめても、うん、もう まずうちのスタッフに言ったのは、うん、君たちにとって一番初めに目標にするのは僕であって、
うん、
で一番初めに超えていくのは僕であってほしいっていうことで、うん、誰よりも君らの前で輝いているよって宣言したんです、うん、2年前にキラキラ輝いてあげるって、うん、
素晴らしい、私も頑張る、
はい、
うちら輝こう、
輝きましょう、
まあ、輝いてるけどね、
リカさん輝いてます
よ
ね、
いやいや大ちゃんも輝いてるよ、はい、ね、やっぱり私たち大人がキラキラ輝いて、はい、こんな大人になりたいっていうような、
は
い、
そうなんですよね、
背中見していきましょうね、
はい、こんな大人になりたいって思わせないといけないなと思って、
うん、そうだね、もう若者ごめんなさい、私たち輝きます、
はい、
はい、大ちゃんもう時間になりました。
あ、早いですね、
早いね、どうでしたか？
いや、楽しかったです。
楽しかったですか、はい、もうね、全然時間が足りない。
僕も全然、
本当だね、
はい、
またぜひね、なんか私ちょっと思ったんだけど、
はい、
なんか大ちゃんのなんか愛の、はい、なんかトークみたいな感じで、はい、今度ぜひ出ていただきたいなって思うんだけど、
はい、
ぜひまた、
はい、
あのよろしくお願いいたします、
は
い、
僕に愛を伝えさせてください。
はい、ありがとうございます、はい、それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、あの私自身は愛で救われましたので、自分に自信を持って自分の魅力に気づいて自分を少しでも愛してほしいと思ってます。
本当ですね、
はい、
もう本当どんどん自分のこと大好きになって、
はい、
どんどん輝いてほしいですね、
はい、
私たち大ちゃんと私一生懸命あなたたちを磨きますっていう感じです ね、
はい、
ですね、本当に何かね悩んだらね、
はい、
ぜひあのオフィスユメニティにね、
はい、
大ちゃんに会いに行ってほしいなと。
そうですね、ぜひ本当に会いに来てください、
うん、もう大ちゃんが全部包み込んでくれるんでね、はい、もうぜひぜひ皆さん悩んだら大ちゃんに会いに行ってください、
はい、
今日のゲストは株式会社マイライフ代表取締役辻大輔さんです。大ちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お相手はパーソナリティのリカちゃんとゲストは
辻大輔でした。
それではまた来週、
バイバーイ。